サイゾープレゼンツポッドキャストガップバンダーズ、
8月になりました、小林正明のラップバンディット R の時間でございます。8月というかあれですね、2023年の8月。
そうですよ。
ですよね、
はい、はい。
そうそう、それを言いたかったんです。ということで、まあ、何をこれからやろうとしているかは皆さんのご想像通りなんですけれども、
はい、
今回もお相手は
機関誌になった再造編集部佐藤です。
え、機関誌あなった、
はい、もう年に4回しか出ません。
でも年に4回でも分厚くなるとかそういう、
いや、薄さは
同じ、
厚さはそのままです。
薄さはそのまま、それは悲しすぎる。
厚さはそのままです、はいはい、
あ、そうでしたか、
はい、
まあ、でもね、その内容濃くなれば、
まあ、そうですね、ちょっとこうカタログ的といいますかね、アーカイブとして3ヶ月書店に置いてもらえるようなこう耐久性をね、うん、備えた紙面作りを心がけております。
ね、ニュースとかそのリアルタイム性よりもちょっと、もうちょっとあれね。
そうですね、はい、
なるほど。
まあ、早速9月売りからも正明さんに企画でご協力していただこうと思ってますからね。
あ、はいはい、わかりました、
はい。
まあね、このラップオンニット R もその旬のものを追いつつも、ね、振り返って聞けるようにっていうのを考えて、個人的には望んでおります、
そうなんですね、
望んでいますからね。
まあ、確かに僕も昔の、ね、正明さんのポッドキャストを聞くと、ああ、これは確かに後世聞いても、
後世っていうのはすごいね、
遜色ないのではって思えるね、内容のものもあったりしますからね。
そうやね。例えばだから、これで、前々回というか5月かな、5月に、配信した2パックのディアママがちょうどこのね、8月の2日からやはりディズニープラスで始まってます。
目論見通りディズニープラスで、放題がディアママフロム2パックになってたんですけども、
フロムっていうのがいい感じ、
はい、
日本語っぽい感じ、ね。
まあ、8月2日になって、まあ、日付が変わって0時でもまだちょっと配信されていなかったので、はい、まだ見られてはないんですけれども、はい、多分、まあ、夕方の5時とか夜の8時とかから配信されるんですかね、はい。
まあ、でそれで2パックもタイミングをこれに合わせたわけじゃないんでしょうけれども、7月中に少しその事件に関して動きがあって、
はい、ありましたね。
ただこれはなんていうのかな、その細かく追ってるというか、2018年にデスロークロニクルズっていう、なんかやっぱりテレビシリーズみたいのが、デスローの最初から今回の捜査につながるようなところまでを6回で、全6回のシリーズであったんですけど、
はい、
結局それをの続きの感じなんですよね、この、今回の捜査っていうか、
はい、
なんかその欧州に入ったっていうんですけれども、でそのデスロークロニクルズっていう、その 最終話第6話によると、もうあれなんです、まあ、これは他でも伝えられてますけど、要するに実行犯っていうのはもう分かってるんですよね、基本的にね、
はい、
なぜその犯行に至ったかっていうのも、それによると結局ね、 MG ホテルでの乱闘があって、
はい、
それでぶん殴られたオーランド・アンダーソンという人のいとこがそのホテルで食事してたんで、そのボコボコにしてや、2パックをボコボコにしようっていうので追っかけ回したわけですよね、
はい、
でもなかなか いろんなとこ 回って見つからなくて、で最後たまたまちょうどあれだね、通りの向こう側、向かい側から走ってきたので、また引き返して撃ったらしいんですけれども、要するにそれで犯人はだから、その車の後部座席に乗ってた2人のうちのどっちかっていうのはもうそこの時点でも言われてて、
はい、
で今回はね、それの運転してた方ですね、キーフィーディーっていうすごい売人がいるんですけれども、
はい、
その人の家に要するに関係資料欧州で入ったみたいなんですよね。
あ、
実行犯じゃなくて
ヘンダーソンにある住宅っていうのは、じゃあその
キーフィーディーっていう人の、まあ今は売人じゃないですけど、
はい、
その人の家ですよね。
あ、そうなんですね。なんかこう捜査当局はこう容疑者を特定しているかについては明言していないもののみたいな感じでニュース出てましたけれども、その特定されてはいるっちゃいるんですね。
片方ではだから特定してて、でも2人とも殺されてるので、それも普通にニュースで多分、この何年な、この二十何年間の間には報道はあったと思うんですけど、
はい、
普通の感じで、だからその実行犯とされてる人は、2人とももういないんですよね。
うん、
でこれで問題なのは、このキーフィーディっていう人は、実はそのデスロークロニクルの番組の制作にあたって、 要するにそこで、弁護士つけてそこで喋ったことは自分には不利にならないっていう、取り決めをして喋ってるわけなん
です。ああ、そうなんですね。
だからこれで、うんうん、それなのに今度だからこれ家にどうしてこういうふうにできるのかなってありますよ、
ね。ああ、だって不利になってるじゃん。
そう、かなり不利ですよね。そこがちょっとどこも書いてないので、はい、そこがどうしてこういうふうになっちゃうのかなっていう。それだったらもっと早くこの人をどうにかっていうね、うん、
そうですね。
だから意外に新しいそのなんて、まあ、細かく追ってればって話ですけど、そのすごく新しい情報じゃなくてやっぱり怪しいところの怪しい人がを絞り込んでいっただけっていう感じなんですよね、うん、ただ状況証拠みたいなのを今から固めるみたいな話もありますけど、ただこの人しか知らないわけですからね、今捜査する側の考え方としてはおそらくこの人を、まあだからこの人は車を運転してたわけですからね、
はい。まあ、引き続きじゃあ正明さん の捜査もよろしくお願いします。
そうですね、これだからね、これ多分あんまりこれどうなるのかがよくわからないっていうかね。ただ実はそのこの KBD っていうのはなんで最初にそのこの捜査線上に上がってきたかっていうと、サウスサイドクリップスっていうギャングのメンバーでもあったので、
はい、
実はそれをなんでこの人に最初に言ったかっていうと、ビギーの方の事件に関わってるんじゃないかっていうので警察は一気にこれ最初は取り調べしてたわけなんで、
初っ端から容疑はかけられてたってことですよね。
そうです、そうそうそう、まあ、だから直接そのなんかそのビギーの方に関係してるんじゃないかっていうふうに、だってほら、はい、売人として有名だったんで、うん、
まあ、繋がってますよね。そ
うですね、でクリップスだっていうのであって、でそれでよく調べていったら実はそっちじゃなくて2パックの方だったっていうね話が、あってですね、それでここまでずっと引っ張って、この人だからよくあれに出てますよ、 DJ ブラッドとかの YouTube の番組で、独白みたいなやつの
KBD が
KBD 出てるんですよね、よくね。
すごいですね。でもなんか27年間ずっとこう のらりくらりと、まあ、犯人じゃないかもしれないですけど、
犯人じゃないんだけれども、まあ、関わってることは間違いないので、
関わってながら27年間なんかずっとこうもやもやした感じで生きてきてるってことですよね。
って言ってますよ本人も、うん、だから常にこうそういうふうに見られてるっていうのは、うん、
やだな、自分がもしその27年間そういう人生を歩んでいたら、なんかどこかでなんかこうもう全てを吐き出したいという気持ちになりそうですけど ね、
うん、ね、親戚がボコられたからそれも仕返しに車は乗って追いかけたっていう方だけど、
うん、
それでこれですかっていう感じは
これですか
ありますよね。
はい、
ということで、それでそのこのディアママフロム2パック放題の方なんですけども、
はい、
これはだからまたあれですよ、特集した時も話しましたけど、2パックと母親のアフェニシャクールのがちょっとこれなかなかの濃い作りになってるんですけれども、でもなるほど、第4話ぐらいになると、あ、なるほど、そういう風に来ますかっていう風になりますって、ここでは言って、うん、それで終わりにしますけれども、
はい、
ね、ちょっと情報量もやや多いかなっていう感じのものなんですけれども、
はい、
多分だからそれを踏まえて、ちょっと繰り返しにはなる感じなんですけど、第4話に来ると、
はい、
ただそれを繰り返すことによって、あ、なるほどってなるような作りです。
そう、チェックしたいと思います、
はい、という感じで、まあ、イントロがねこれ長くなって、はい、しまいましたというか、まあ、それ、はい、これがその最初にね、第一声としての2023年8月になりましたということで、
お、もしや
この8月といえばっていう、2023年8月の11日といえばっていうもので、
はい、
ヒップホップの、50周年、まただから前回の続きのでまとめの感じですかね。まあ、
前回といいますか第30回目ですね、そうですね、のメディアが伝えるヒップホップ50周年まとめ
のアップデートというかそれの続きみたいな感じですよね、
はい。
まあ、いろいろあるんですけど、あるんでしょうし、あとね、基本的にこれニューヨークとかブロンクスのことなのかなと思いきや、ね、あのエッセンスフェスティバル、
はい、
まず雑誌のエッセンスが主催ですけど、
はい、
イベントエッセンスのフェスティバルの中でそういう特設っていうかね、そのステージを設けたみたいなんですけど、この YouTube で見る限り、結構豪華な感じですよね。
どんなアーティストが、
これはだからそんなにあれですもんね、ニューヨークニューヨークしてないっていうか、まあそれはもちろんね、
LALA してない
そのね、あの南部の方なので、それはもちろんそれはあるんですけど、なんかバランスがいいかなって。まあそれでももちろんそのなんだっけ、スリックリックとか、
はい、
ね、なんかダギーフレッシュとかが か MC みたいな感じで出てきたりはしてましたけれども、
はい、はい、僕もチェックしました。
あ、そう、 EPM のとこもいたのか。そ、
はい、出てましたね。
あ、そう、 KRS1 もいたの。そこ
KRS1 も出てました。そう、 KRS1 のやつは見てないかもしれないですけど、あとまあ普通にアイスキューブとかね、 E40 とか、
はい、
はい、
そうですよね。だから結構ここでもういろいろやっちゃってるなっていうのはありますけど、ね、
はい。でそのまあエッセンスの様子がね、こうフルで見れるものもあれば、ちょっとこうダイジェスト的に見れるものを配信しているこのブロードキャストヒューストンっていう YouTube チャンネルがあるんですけれども、
はい、これ勝手になんかそ
れ違法アップロードなんですかね。これ今時こんな画質のものがっていうぐらい結構ハードなガラケー時代を彷彿させるような動画の質ですけれども、
そうですね、このね、
ただなんかこうサムネがね、専門局がアップロードしてる動画なのかなと思って見てみると、めちゃめちゃなんか素人が撮ったような。
そうなんです、ね、でも頻繁にアップしてる。
そうですね、すごいこう、あ、このアーティストのライブもやってるんだっていう
のは一通りほぼ分かっちゃうっていう。
そうですね、まさにこうヒップホップ50周年を祝うようなアーティストが、うん、あ、こうレジェンドと呼ばれる人たちからねたくさんアップされてるんですけれども、正明さんが先ほど言ったそのスリックリックとか、
はい、
あのダギーフレッシュも動画見ましたけれども、ライブ見ましたけれども、やっぱすごいこうなベテランだ、はい、もちろんなんですけど、やっぱどこかで常日頃からやっぱライブしてるんですかね。なんかこうみっともない姿じゃないじゃないですか。なんかあの久々にちょっとじゃあマイク握るかみたいな感じではなくて、やっぱこうこなれてるというか。
あ、まあ、ビッグダディ県とか前なんかロシアで2年前ぐらい、2年じゃない、もうあのコロナの前直前ぐらいにブレイクダンスの関係でロシアでやった番組が普通に YouTube にきれいに上がってましたけど、
はい、
それとかすごい普通でしたもん、ね、全然もう毎日ラップしてるなぐらいな感じ。ただスリックリックはここのエッセンスはちょっと緩いっていうか、
あ、まあちょっとこう
ちょっと
まあでもまあそれでも他にねちょっとあれって思う人も多少見受けられましたけれども、
EPMD とかは別にそんなに緩くないっていうか、まあ、そういう感じのもともとあれですから。
そうですね、ワイルドでタフな感じが
、はい、まあ、ダギーフレッシュは多分サイエントロジーとかで頑張ってるからなんですかね。それはちょっと分かんないですけどね。
なんかこう全然いわゆるこう老いた感をすごい
すごい、今の方がもしかして元気がいいみたいな。
そうですね、そういうふうに見えます。なんかあの画面を通じてすごいこう若々しさというか、あの、まあ、これちょっと言葉良くないかもしれない、すごい黒光りしてる感じが、
ああ、そうそう、
つやつや、
いい意味で本当にそう
してましたよね。
まあ、それとサイエントロジーが関係してるかどうかは分かんないですけど
置いといて
でも本当にそれはね、すごい本当に一番目立つというかね。
いいですよね、
この人どうしたのっていう、
年齢重ねながらこう脂が乗ってくるっていうのは本当に理想ですもんね。だいたいもうね重力に逆らえなくなって顔が垂れてくるみたいな感じ
ですから
ね。
そう、それもね、なんでこれダギーフレッシュでこんなに盛り上がるかも謎ですけど、でもそれくらい、そうなんですよね、すごいんですよね、やっぱりね、
すごいツヤツヤしてましたもんってそのガラケー時代の動画の画質なんですけど、
なのにそうなん光ってる、
すごい。やっぱダギーフレッシュ再評価の年ですね。
でもやっぱりそのヒップホップの50年を考えた場合で重要な人ではありますからね。
そうですね、
でも多分みんなそういう風じゃなくて、この人今こんなに何生き生きしてるんだっていう風に知ってる人は多分今話したような感じで見たと思いますよね。その
そうですよね、
テクニックがラップがどうかっていうとか、そのビートボックスがどうしたとかそういうことじゃなくて、はい、多分そっちにみんな目がいっちゃう感じ。
そうですね、こう若々しさに、うん、
他の誰よりもこのざっと見た感じではそうですよね、この人は一番若いんじゃないかっていうのはありますよね。
そうですね、でもなんか他のフィメールラッパーで言ったらイブとかもあんまりそんな変わってないなっていう印象を受けましたけどね。
あ、イブはだって結構最近は露出が多いかな。
そうですね、増えてますよね、うん、テレビ番組、まあ、ドラマシリーズとかもねちらっと出てたりしますし、うん、まあ、去年とかだとクイーンズっていうドラマのね主演もやって、そうそうそう、なぜか途中であの死ぬって最後まで出てこなくなっちゃったみたいな、あれなんかあれですよね、出産のための降板みたいな
それもすごいよね、
かといって途中で殺さないよっていうのはありましたけど、
子供が生まれるからって殺すっていうのはどういうあれよっていうのある
か、さすがもう海外だからこそいけるあるある設定ですけれども、
そうですね、だからそういうね、これはいい言い方だけどちょっと忘れ去られそうな、去られたかなっていう人でもね、そういうわけでこういうものを見るとですね、
まあ、あ、やっぱりかっこいいなって言ってこう気持ちが再燃する、うん、こうリスナーとしてのね、 もう一回あの作品聞いてみようみたいな気持ちになったりしますからね、うん、はい。僕ちょっと気になったのはやはりこうニュースでも大々的に日本でもね輸入されてきましたけれども、ブルックリン公共図書館の JG 展っていうのがすごい。
あーはーはーは
ー、これもねやっぱヒップホップ50周年に合わせての、
合わせたかどうかって、これ何がそういうかっていうのはやっぱりこのね自腹で全部やったっていうのがなんすごいなっていう感じですよね。
いやなんかニュース読んだんですけれども、はい、まあ、その JG のミュージシャン、起業家、慈善家、変革者としてのキャリア、前例のない文化的貢献、その輝かしい世界的影響力に敬意を表した唯一無二の企画展示ザ・ブック・オブ・ホブってことなんですけれども、なんかあすこの、ね、文章を見るとあすごいなやっぱ JG って思いますけど、全部自腹ってってなると
自腹って言い方が、
うん、自作自演じゃんみたいな風になるんですけど、まあ、実際、まあ、JG すごいですよやっぱり。
でもちょっと自作自演感はというのはそのなんていうの、作品とかで、
はい、
こうなんていうのかな、ずっとそのコンスタント、例えばナズとかだと、まあ、そんなにヒットはしないけれども、
はい、
確実にある程度のレベルのものっていうのをずっと出してきて、今年も出したり、はい、出したばっかりですけれども、
マジック2
ですよね。だからそれいうのとはちょっとこの人違う感じなので、
うん、
そのやっぱり自腹感みたいなのが強い
やめてください、なんかこれから JG って聞いたらなんか自腹みたいな、
いやだから、ね、もうちょっとなんとなくこのそのお金をいろいろ動かしたり、サッカーチームを買おうとしてたりとか、いろいろそういうのはすごいそのね、桁外れ、桁違いの動きはするのはそれは分かるんですけど、
はい、
そのなんていうの、そのラッパーとか MC としてどうなのっていうと、どうなのかなっていうところはあるので、だからまあそれ全部をね、この人の全体像を今このタイミングでっていうことで、はい、ね、やってみました自腹でっていう感じ
もう意地悪ですね、毎回自腹でみたいな。
いやだから自腹でこれすごいでしょう、だってここまでやるっていうことが。
でもなんか毎回ね、やはりこう JG の話になると、うん、ナズが必ず引き合いで出てくることってすごい多いと思うんですけどナズはそのまあ先頃ね、こう、うん、マジック2アルバムを出して、うん、で KRS-1 の何でしたっけ、ヒップホップ VS ラップ
の、ね、うん、そうですね、あれ
サンプル、サンプリングして、はい、KRS-1 の声もサンプリングして、うん、リリックのラインまでね引用してましたけども、うん、やっぱナズってこう男気ある作品出すなとか思いつつも、今度ヘネシーの、
はい、
限定ボトル、
はい、
ナズが描かれた、まあ、それもヒップホップ50周年に合わせた限定ボトルってことだったんで、なんかちゃんとそのヘネシーも今まで1990年代だけでも、
うん、
ラッパーのリリックにヘネシーが引用されたのは3000曲以上ありますみたいな、うん、これ正明さんが原稿書いてるのかなって思うぐらい結構そのお酒とヒップホップのなんか説明が書いてあったんで、あ、なんかちょっと面白いんじゃないかなと思って、僕ヘネシージャパンに企画の提案書を送ったんですよ。
お、すごいじゃない、
はい、なんかいろんなラッパーやライターさんであったり、まあ、そういった方々にヘネシーが入ってる曲で素晴らしいと思うものを3つ挙げてくださいみたいなやつとか、あとどういうふうにヘネシーがヒップホップで愛されてきたのかっていうのをなんかちょっとまとめるような原稿、まあ、企画一緒にどうですかねみたいな感じで送ったんですけど、全く返事がないです。さすが世界のヘネシー梨のつぶてですよね。せめてね、なんか可否のお返事だけでもいただけると幸いですと送ったんですけど、無視ですよ無視。
多分だから分かっ、それを分かってないのかもしれないですよね。
まあ、
というか日本、それを多分日本で分かっていたとしても、
はい、
日本でやってもそれで訴求力っていうか、そういうのがあるのかどうかっていうとこで、うーんってなって終わってるのかもしれない。まあ、
実際にその確かナズの限定ボトルが発売されるのが9月の上旬だったんですけれども、はい、次の発売日が9月19日になるので、まあ、もしかしたら予約の段階でもうすでにソールドアウトで限定ボトルを紹介したところで何の広告の価値ないかもしれませんがみたいなこと書いたんですけれども、まあ、そこに、まあ、そりゃそうだよなって言われてポイッみたいなゴミ箱へみたいな感じになったのかもしれないですね。
ただもうただ今はヘネシーとかはもうそういうなんていうのかな、ステレオタイプなものとして扱われてる節もあって、
はい、
ね、ドナルド・グローバーのアトランタとかを見ると、
あ、
もうその黒人ラッパーヘネシーみたいな、そういうのは本当に、
はいはい、
それを、まあ、マイクロアグレッションとかに近い 感じなんですけど、はい、そういう決めつけで、うんうんうん、話を持っていく白人の黒人好きのお金持ちの話が出てくるエピソードあるんですけど、はい、うん、だからまあ、逆に言うとそれくらいも定着してるってことですよね。まあそうですよね、うん、
リリック90年代のヒップホップ聞いてると耳に入ってくるのはヘネシーかトニー・ブラックスとかどっちかみたいな感じでしたからねラップの曲ってなんかまだトニー・ブラについて言及してるぞこのラップみたいなね。ま
あ、そのアトランタではもうその最後の方の、シーズンになるとホワイトヘネシーとかそっちに話が変わってますけどね。
そうですよね、うん、だからそういうねこう正明さんのねこう博学っぷりをねこう企画でまとめたらいやいやヘネシージャパンとしてもへえヘネシーってそんな風に変遷があったんだねみたいな感じでねこう温故知新じゃないですけどね自分が働いてる企業でもこういうことがあったんだみたいな。
あとあれなんでしょう、その90年代とかと違ってお酒の会社がなんかそういう文化事業っていうかそれにもう全然余裕がないのかね、それはないでしょ
う、うん、あ、
ま、絡みみたいのももう、
まあ、あとまあプレスリリース的にやはりその海外が主導の企画なわけじゃないですか、ナズ の限定ボトルっていうのは、うん、ヘネシージャパンの人はもうナズを知らないって可能性もありますよね、うん、とりあえずなんかこう
全然おかしくないです
プレスリリースとして流しただけみたいな、うん、はい。
でまあこれでそのね JG の方や、まあ、JG もはねウォッカとかそっちかウォッカなのシャンパンとかそっちの、はい、
そうですよ。
あとはあれかマリファナ関係というかもありましたね、はい、
そうですね、
まあ、いろいろ本当に手広く
ビジネス
全て高級ブランドでやってますからね。
そうですね。でその JG の、ブルックリン公共図書館で行われている
これ一応内容的には、はい、一応あれなんこれねサイトで全部見られ基本的に見られるのでね、
はい、360度カメラで。
そうですね、このだからそこまで頑張ってるというかね、
はい、でもやはりねこう現地に行くことが多分一番
もちろんそうですよね、これね、
いいんでしょうけれども、うん、まあ、せっかくねここまで自腹で作ったのであればやっぱみんなに見てもらいたい、もっとオンラインでもみたいな。
そうね、そこまでしっかり考えて作りましたって、
はい、しかもねこの JG 展に足を運べばこれまでの JG の歴代アルバムのアートワークを施した13種類の限定図書カードが買えるっていう、これいいですよね。なんかちょっとカード見ましたけれども、
そう一
応、ね、おしゃれな図書カードみたいな、
うん、ただこれその、ね、住んでる地域である程度なんとか地域の人はこれっていうのに一応割り振りはあるみたいな。
あ、
とりあえずよく見ると
ブルックリンの人はブループリントねみたいな。
あ、じゃあブルックリンの中のこの辺の人は一応これこのデザインですよっていうのは一応あるみたいな。
あ、そうなんですね、うん、うちの地域これかよって
で絶対に騒いでる人いるでしょ。
してしまうアートワークって何ですかね。
いや、それがっかりはしないけど、まあ、
何でしたっけ、後半の方の箱みたいなやつってブループリント3でしたっけ。
またそうね、それはそれがまた自腹の話に
さらにダイナスティとかのねやっぱ図書カードだったら箔がつきますよね、
うん、もうすぐ、まあ、どれが箔がつくかちょっとわからないけどね、
うん、そうなんですよ。でその図書カードで言うと、うん、また違う図書館、今度はニューヨーク公共図書館でこのヒップホップ50周年を祝した映画ワイルドスタイルのサントラのねジャケットをモチーフにした図書カードと、クイーンズ公共図書館では3人のグラフィティアーティストが立ち上げたシャツキングスっていうねあのユニット、まあ、グループのアートデザインによる図書カードが販売されると、まあ、こうして何ですか、あの海外、まあ、図書館すごいこう
やっぱ図書館はそういう記録として残したいっていうのもあるので、はい、JG もこれはだからすごいここにね図書館でやるってことは大事なんで、この場合はねやっぱり
そのなんか図書館の重要性っていうのはすごい分かるんですけれども、うん、図書カードってあのアメリカでは結構普通に何ていうんですか利用されてるものなんですか。なんか日本だと図書カードってなるとえみたいな風なちょっと風潮って10年ぐらい前からあったじゃないですか。
まあ、だからそれは利用してる人か利用してるかしてないかっていうことですよね。これだから利用してない人に向けての作戦かもしれないです、
まあ、もしくはまああれですよね、こうコレクターアイテムとして、
コレクターだからやっぱり図書館もねこれ公共図書館でやってる以上は人がいっぱい本借りに来てくれたりとかした方がいいわけなので、
はい、
まあ、それにはこれすごいか分かんないけど JG のとかも一応アピールは するんじゃないのかなっていうのが、うんうん、だこれ別にそのねニューヨークの公共図書館でこれワイルドスタイルのロゴが初めてじゃなくて別に他のアーティストとかで今までもやってきてるので、
あそうなんです、ね、
急にやったわけじゃないんですけど、だからやっぱりその図書館の利用を者を増やすっていうのと、あと同時にそういうこのカルチャーみたいなのを記録するものとして図書館の重要性みたいなのも同時にっていうことでしょうか。
僕中学校の初めぐらいまではまあ図書カードっていうか図書券って言ってたと思うんですけど、図書券もらえるのすっごい嬉しかったんですよ。
図書券ってこれあれでしょ、図書カードってこれあれでしょ、図書館のカードです、この場合は。
あえそうなんですか。
そうそうそう
図書カードってその入館証みたいなもの。
あそうそうそうそ
れ
そ
れ。そうなんですか。だからこれ
だからそのこの地域の人はっていうそういうこと
や。なるほど。例えばすいません、もう勝手に勘違いしてました、3000円分入ってますよみたいな。
あそれじゃない、それじゃない、それじゃない、普通の。
大変失礼いたしました。僕はもう図書券ばっかりだと思ってました。
これだから図書館のだから、まあ入館証っていうんですかね、まあ自分もだからいっぱいこういうのは、
はい、
近所のものを含め5種類ぐらいは、5種類とか5箇所ぐらい持ってますけど、はい、図書館利用券ですね、ここでいうところの。あとこれも図書館利用券だな、パッとこれ出して
きて、図書館利用券だったらさすがにその500円、
これも図書館利用
券、はい、なんでそんな持ってるんですか。
だからまだある
どんだけ図書館キラーですか。
図書館キラーですよ、本当に。本当東京の図書館もよく利用しますからね、疲労だの、まあそれは大学の時からそうですけど、
お謎の図書館マウントが始まった。
そうそうそうそう、なのでだから図書館そういうわけで、はい、図書館日本でね、これもし、まあ、ヒップホップはやるか分かんないですけど、日本だってこれ全然ありだと思うんですよね、
はい、僕もだって図書館好きですからね、うん、別に対抗するわけじゃないですけど
対抗して対抗して、
はい、僕も台東図書館よく行ってますから。
ああ台東図書館ね、はいはい、もちろん利用したことありますよ。
本当ですか。
だってこれの収録に来る前の前々回ぐらいも北浦和の図書館に寄ってから来たりしますから、途中道ね。だから図書館でそのだってこれあれでしょ、そのどこだっけな、ニューヨーク工業図書館だったかな、
はい、
のこのサイトを細かく見るとフライヤーのコレクションとかもなんかちゃんとできてるんですよね。
いいです ね、素晴らしい。
だからそのイニシエのものがありましたよ、紹介。だからそういうふうにそのあとなんだそういう関連のいろんなものですよね、
はい、
もろもろのだそれも全部保存っていうので図書館の重要性、そのこのヒップホップカルチャーを50周年ということでやっぱり図書館がこんなに積極的っていうのはやっぱり当然といえば当然のことだと思います、
ね、いい締めですね、
ということでちょっといろいろ脇道にそれたりとかがして面白くなってしまいましたけれども、
はい、
前半戦はちょっとこの辺で、お開きにということで、今回の配信のタイミングでは2023年の7月のにリリースされた曲のプレイリストも合わせて公開します、
はい、
そして、ちょっと今日はねそういう時間がなかったんですけれども、この番組へのお便りっていうのはいいんですか、インメールお便り、はい、というのももちろんお待ちしておりますな、はい、バンディットネームで、ね、
はい、
送っていただくと嬉しいかなと思うんですけど、これも、podcast@saizo.com こちらまでお送りください、
はい、
ということでちょっと、ちょこっとねそのヒップホップ50周年とか言われにはなんかサクッと終わったような気もしますけど、
ヒップホップ50周年振り返るとなんか JJ の太鼓店は自腹だったっていうそれが一番印象に残っちゃう。
あでもそうだ、それ一応言っとかなくちゃいけないのは、一応ねジャーメン・デュプリとかは今回のヒップホップ50周年いろんなイベントあるけどこの JJ のが一番素晴らしい、一応ジャーメン・デュプリは言ってます。
あ素晴らしい、さすがマニエンドセイングですね。
だまたそれに行くとまた話が戻っちゃう。
はい、すいません、はい、
それだから自腹でしょってなるになっちゃういいオチになりました。このままじゃないや、前半はこれにてで、まだまだこの話題は続きます。そして後半は、なぜ8月11日かということでちょっとこれね今まで詳しく説明とか具体的にしていなかったので次でそのお話をしたいと思います。ということで、ありがとうございました。